はい、皆さんおはようございます。いわゆる三条の説教って呼ばれているところですね。あ、今日ウェルカム礼拝ですね。皆さんウェルカムしたいと思います。ようこそおいでくださいました。三条の説教と呼ばれているイエス様が山の上でお弟子さんたちにお話したメッセージのところ、それを順に読んできています。今日もまたその続きのところですね。イエス様が山の上で弟子たちに語られたように、今日もまた私たちに語っているんだな、そう思って、ぜひ聖書の言葉を受け取っていきたいと思います。で、今日は、前回前々回と少し続いているところがありますけれども、人の評価とか、あるいは地上の何かに支配されないで、神様に仕える人は幸いですよって、他のものに支配されるんじゃなくて神様に仕える人は幸いですよっていうこと、このことを続けて語られていると思うんですね。一緒にそこを聞いていきたいと思います。じゃあ最初のポイントいきましょう。まず16節から18節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書の6章の16節から18節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。で、開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。はい、こう書いてあります。イエス様の今日の最初の話題は断食ですね。断食のことについてお話をしています。まあ、食べるのを断つと書いて断食、そのままですよね。で、まあ、断食っていうと、まあ、なんていうんですかね、ちょっと流行したりすることもあったりして、最近も聞いたりすること世の中的にもあるかもしれないですね。でも、まあ、基本的には一般的に断食ってどういう時話題になるかというと、まあ、健康のためとかね、あるいはダイエット、まあ、似たようなもんですけれども、まあ、そういうためで語られたりするということが多いかと思います。でもちろんそういう断食とはちょっと聖書で語っているところの意味合いはちょっとというか違うものになりますね。聖書の中で断食というのが出てくる場合、何のために出てくるかというと、神様との関係を深めるためにこの断食というのは出てきています。まあ、いろんな用途で聖書の中でも出てきますが、普段の生活の中で断食をして神様に祈るっていうのも出てきますし、あるいは悔い改めの祈りのために断食をして祈るという場面も何度か出てきますね。あるいは誓願、ちょっと誓願というと難しい言葉ですが、つまりどうしてもね、神様に聞いていただきたいことがある、どうしてもこの願いを神様に聞いてもらいたいんだ、まあ、その強い思いを断食に込めて、そして神様に祈るということも聖書の中で出てきます。まあ、要は非常に聖書のこの信仰生活の中では一般的なこと、本当に馴染みのあることとしてこの断食というのは出てくるわけですね。で、何度かお話してますけれども、当時のこのイエス様のね、時のユダヤ人の周りの人たちの感覚としては、ユダヤ人は子供の頃から神様ありき、信仰ありき、この旧約聖書ありきで歩んできてますので、信仰熱心であるということは素晴らしいこととして基本的には受け止められているわけですよね。だから、このお話をね、聞いている当時のユダヤ人の人たちの中では、あの人断食してるわって、あ、また断食をしてるわ、すごい熱心ね、あの人は、いや、なかなか見習わないとね、素晴らしいねって、みんなから、まあ、それがやってんだなって分かったら褒められるって、まあ、そういう背景があるということです。信心深い立派な人だなって、そう思われる、まあ、そういう背景があるわけですね。そこでイエス様はそのためにもう人にね、いかにも見てもらおうってするためにアピール的にして苦しそうにする人たちのことを取り上げてるわけですね。はぁ、とか言って、どうしたの、いや断食してんだよねとか言って褒められようとしてるっていう人ですよね。あるいはなんかすごいいかにもやつれた顔をして、あ、どうしたの、 いや何でもないんだ、実は断食をしてるんだけどねとか言って褒められたいって、まあ、そういう人のことを言ってるわけです。イエス様はそのそういうか、まあ、パターンをですね、挙げて、まあ、バッサリ偽善者だって言ってるわけですよね。だから真似してはいけないよって、それは良くないやり方だとイエス様は言っています。どうしてでしょうか。もうすでに報いを受けているのだ。前も言いましたけども、この場合の報いっていうのはその悪い意味じゃなくて、そのリワード、ご褒美的な意味ですよね。でその人たちは神様に向けて断食してるんじゃなくて、神様に祈るためにしてるんじゃなくて、人に見てもらって、ああ立派だなって言ってもらいたくてやってるんだから、褒められたら言われ思ってた通りのね、リワードをご褒美をもらってよかったねって、それでおしまいだねって、まあ、そういうことをイエス様は言ってるわけですね。神様に向けてるわけじゃないんだから、もう神様関係ないですね、人から褒められておしまいって、それだけのことだ。そうイエス様はなかなかね手厳しく言っています。じゃあどうしたらいいんですかって、あなたたちは、まあ、ちょっとこれはあの文化的な違いがあるのでよく分かりづらいですけども、頭に油をつけなさいって、身なりを整えて、そして顔を洗いなさいって、もういかにもやつれてるふりを出すなって、しっかりねいつも通りのあなたの姿でもう何にも変わらないようにして、誰からもそもそも断食してるなんて気づかれないようにして、そうしなさいって、そうするならばそれを見ている神様がちゃんと、あなたが呼びかけたい神様がちゃんと答えてくれるでしょうって、まあ、本当に至極真っ当な、ああ本当にそうだなって、そう思うことをイエス様は語ってくれているわけですね。そもそも最初に言いましたけれども、この断食っていうのは神様との関係が目的なわけですから、まあ、それが言ってみれば本来あるべき姿の断食であるということですね。私ちょっと思い出す、このメッセージ準備しながら思い出したことがあって、まあ、あの昔からのメンバーの皆さんは、思い出すかもしれませんが、うちのね教会で一緒に礼拝生活を守ってたご夫妻がいらっしゃいますね。もう二人とも手に挙げられましたけれども、で、葬儀の準備があって、私そのお宅に行った時にすごく印象に残ってたことは、食卓の脇に戸棚があるんですよね。でそこに何気なく聖書が置いてあって、あ聖書が置いてあると思って、ちょっと見てもいいですかって言ってね、開けて聖書を手に取ってみたら、本当によく使い込まれている聖書ですね。すぐ食卓から手を届くところにあるから、あきっと本当にご夫妻でこれいつも読んでらしたんだなってすごく分かって、なんだか心がジーンとしたことが私ありました。で私牧師ですけどね、牧師ってまあ、 本来だったらね普段からこうつながりがあるといいですけれども、まあ、基本的には日曜日の皆さんしか知らないじゃないですか。月曜日から土曜日まで私皆さんのこと追っかけてないですから、知らないですよね。神様しか知らない月曜日から土曜日までの皆さんの姿ですね。でもその時ちょっと垣間見えて、あ本当にねこのご夫妻は神様と毎日、接点がね、まあ、アブラハムのさっきのね話みたいに毎日神様の前に立てたんだなって、そう思って、でそうすると天国でね今も一緒に同じようにね神様の前にいるんだなっていうの、そういうことをちょっと思い浮かべれてすごく感謝をしたことがありました。まあ、ですから私は皆さんの月曜日から土曜日までよく知らないですけれども、神様はご存知ですから、神様に見てもらうって一番大事なことですよね。私の評価なんかどうだっていいでしょう、はっきり言ってね。そして周りの皆さんの評価もどうでしょうか、皆さんにとっては何が一番気にかかることでしょうかということですね。さてですから今日第一に問われていることは、あなたは誰の目ですね、誰の目を気にして行動しているんでしょうかということですね。言い方を変えるならば、あなたは誰の評価を求めて歩んでいるんでしょうかということですね。一番あなたを見ている方、この方の評価ですよね、この方との関係がやっぱり一番大事じゃないでしょうか。まあ、ぜひこのこと、この断食のことからまず第一に思い巡らしてみたいと思います。断食そのものももちろん、機会があったらお勧めしますね。私も、これは自慢して言ってんじゃないですか、一応言っておきますけど、私も何度か時間を取って断食に取り組んだことありますけれども、本当に集中して神様に祈って、いろんなことを思い巡らして、神様からいろんな御言葉を受け取る良いチャンスになりました。ぜひそれもお勧めしたいと思います。まあ、本当に取り組んでみたいという方は、やり方とかね心配なことあったら聞いてくださればお答えできると思いますし、なんか無理してやるとね体壊しちゃったりしますので、そういう時は、ぜひ聞いてみてください。はい、じゃあ続けていきましょう。今度は19節20節を読んでみたいと思います。 新教条約の塊だと21まで書いてありますが、まず19、20を一緒に読んでみたいと思います。じゃあいきます。せーの。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。はい、こう言っています。2つ目の話題は地上の富についてですね。富っていうとあんまり使わないですけど、要は財産ということですよね。地上の財産はどうなりますか。ある時には虫に食われ、ある時には錆びついてしまい、そしてある時には盗まれてもしまうでしょうって。時代によってはね、今はほとんどデジタルにお金になってきたりとかして、振り込まれたりとか、そういうふうになります。それでも盗まれたりしますよね。いろんなニュースを見ていると、まあ、どういうふうに変わってもそういうところ変わらないですね。現実的な意味でも、あるいは比喩的な意味でも、虫に食われたり錆びついたりすることがある。確かに本当にその通りですね。じゃあどうしたらいいんですか。それは富は天に積みなさい。イエス様はそう言っています。あなたの財産は天国に積みなさい。神様の天に積みなさいって、そう言っています。で、ただですね、ここで誤解しやすいのは、まあ、そう言われてみると私たちのイメージしちゃうのは、なんかこういいことをね、この地上ですると天国で、使えるね、財産が貯金されて増えていくみたいな、まあ、そんなイメージをどうしても持ってしまうかもしれないですね。例えば、あ、なんか困ってる人がいるなって言って助けたら、なんか天国でピコーンって言ってポイントが100ポイント貯まりましたとか、なんかそういうだんだんだんだん貯まっていくとね、向こう行った時になんか家付き車付きでスタートできるとか、まあ、そういうことではないということですね。というか、まあ本当にそうだとしたら嫌だなって僕は思っちゃいますね。それだともうなんか本当にこことどう違うんだって、もう本当に地上の焼き直しが天国なのか、私そんなものを求めてないなって、まあ、はたと思わされるわけですよ。そもそもなんかね、こっち側で頑張っておくと向こう側でなんかいっぱい財産もらえてウハウハになるとか、そういう発想自体がもうこの地上の富にどっぷり使ってるっていうか、完全にその感覚に侵されてしまっているのかなっていう感じがしますね。そうじゃない、そうじゃないんだと思います。これまでも前回は祈りのことについて、その前は施しですね、施しのことについて、まあ、良い行いについてイエス様はメッセージをしてくれていますけれども、その中で共通していたこと何かっていうと、神様の報い、神様のリワード、ご褒美は一番は神様そのものなんだっていうことなんですよね。私たちは何を受け取ろうとしているんですか。天に行ってもまだ車が欲しいとか家が欲しいとか、別にいいんですよ、この地上で欲しいって言っても構わないですけども、そういうことを求めてるから、別にそうじゃないはずですよ。皆さんもそうじゃないでしょ、きっと。そうじゃなくて、神様そのものが一番のものですよ。ヨハネの黙示録見てみたら、天のね、情景少し描かれていますよね。そこどんなところですかって、もう幕屋もね、神殿も何も、そうじゃなくて神様ご自身一緒にいるんだって、そう書いてあるんですよね。そこには嘆きもない、労苦もない、死もないって、それが本当の幸いだって。確かにそうだと思います。この地上のね、なんかと同じような感じで、でなんかすごくね、地位も名声もある状態でスタートすると幸せ、もうなんかうんざりっていうか、そういうふうに私思います。そうじゃなくて、本当に神様がおられて、それが全てで幸いでって、それが私たちにとっての求めていることではないでしょうか、ということですね。天上の富、天に富を積みなさいって、それは神様そのものなんだということなんです。で、そう考えてみるとですよ、私たちがこの地上で歩む神様との時間とか、築かれていった神様との関係とか、神様から受け取ったその愛であったり、たくさんの恵みであったりとか、その一つ一つがもうこの地上から積み重なっていって、そして天国に入るときにもうフィルターもなしで、それの完全な姿で私たちは受け取るんだって、それが天の宝を積んで財産を受け取っていくっていうことなんですよね。言ってみれば、天の富、天の財産っていうのはこの地上で 稼いどくものではなくて、もう受け取り始めるものだということです。それは地続きで、あっち側にもたくさんっていうか、もう完全に全部あるんだけれども、それをもうここから受け取り始めるものだ。それがこの天に富を積むということだと、これをぜひ覚えていきたいと思うんですね。放蕩息子の例え話というのがあります。この話は、弟の話の方が有名ですね。息子2人出てくるんですけれども、どっちかというと弟の方が強烈なエピソードなので、そっち側がフィーチャーされます。でも今日お兄さんの方ちょっと考えてみてほしいと思うんですね。どんな話だったかというと、ある人に兄弟、男の子、お兄ちゃん、弟いて、弟の方がひどいんですよね。財産分けてくれって言って持って出てって、外国で全部使い果たして、はってなって、家にいれば幸せだったのに、どうしてこんなことしちゃったの、謝ろうって言って帰ってくると、お父さんが温かく迎えてくれる、許してくれる、そういう話ですよね。で、弟くんは私だなって、そういうふうに思うとこですけど、その後にもう一エピソードこの話あったわけですよ。イエス様語るわけですね。どういうのかっていうと、じゃあもうね、帰ってきたからパーティーをしようって言って、お父さん喜んで宴会を用意するんだけど、そこにお兄ちゃん帰ってきて見ちゃって、でカーって来るわけですよね。なんだお父さん、おずっとあなたに仕えて尽くしてきたのに、一回もそんなパーティーしてもらったことないし、友達たちに動物をね、提供してくれたこともなかったじゃないかって、もうプンプンもう怒っちゃって、全然やだってなっちゃうんですよね。お父さん出てきて何て言うかっていうと、どうしてそんなに怒るのって、私のものは全部お前のものだったでしょって言うんですよね。もう弟は死んでたのに生き返ったんだから一緒に喜ぼうよって、そういうわけですよね。お兄さん本当は全部持ってんですよね。だけどそのこと全部忘れてた、もう全部こっちの世界ではもう辛いことばっかりね、もう頑張って頑張って忍耐して、忍耐してさらに忍耐して、苦しんで苦しんで、その苦しみが天国でとかってなるいうふうに考えるかもしれないけど、そうじゃないよって、お前と私ずっと一緒にいたよって、全部お前のものだよって、どうしてそれ分かってくれないのかってお父さん悲しい思い多分したと思いますね。それが今日語られていることですよね。天国の財産、私たちがこの地上で神様と共に歩み始めるならば、そのことを私たちが本当に喜んで知るならば、もう始まっている、もう天の宝はここでも受け取り始める、そのこっちで貯金しといてってよりも、もっとずっと素晴らしいことが今日イエス様語っているんですよ。もうその溢れるほどの財産がここから始まるってイエス様は言ってるんですよね。さあどうでしょうか、あなたのその財産、もう虫も食わない、錆びつかない、奪われないもの、本当の財産、私たち受け取っているということをもう一度思い出して、また天で全部余さずね、本当の意味で受け取る時まで、でもここでももう受け取っているって喜んで歩み始められたら素晴らしいと思いますね。辛いことありますよ、地上の歩みは本当大変ですよ、ああもう早く天国行きたいよって思うこともあるでしょ、だけどそれでもなおそう言うんですよ。この地上でも虫食わない、錆びつかない、奪われない、イエス様の愛、神様の恵み、それ今からもう受け取れますよ。ぜひそのことを私たちは知っていると思いますから、もう一度受け取っていきたいと思います。天の財産はこの地上で稼いで貯蓄していくものではないですね。受け取り始めるものです。それはもう溢れ流れ出してくるものです。ぜひそのことに目を留めていきましょう。さあ最後いきましょう、残る21節から24節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。21節から24節をご一緒に読んでいきましょう。ですからいきます、せーの。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。はい、こう書いてあります。まず最初に心留めたいことは21節の言葉ですね。イエス様はどう言っているでしょうか。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。あなたの財産のあるところにあなたの心もあるのだ。 さあ最後私たちに問われていることは、あなたの心はどこにありますかということですね。あなたの心は今どこにあるでしょうか。神様のもとにある人は幸いですね。その人はこの地上にあっても心が澄んできます。心が明るくなってきます。そのことがその続きのところで体の灯火の話で語られていますね。あなたの心を神様のところに置くならば、それは光を放つ、全身が明るくなっていく。一方でその心が地上の財産にあるならば、まあ、別に財産といってもね、その単にこう貯蓄とか動産不動産とかそういう話だけじゃなくて、本当はこの地上のものにあなたの心があるならば、逆のことが起きますね。光がしぼんでいく、心が濁っていく、だんだん暗くなっていきますよ。うちにある光が消えたらどんなに暗いでしょうかってイエス様は言います。それが私たちの心の内に起こってくるんですね。あなたの心はどこにあるでしょうか。神様のもとに置きなさいって。他の地上のどんなものにも支配されてはいけない、それに譲り渡してはいけない。あなたの心は神様のものにしなさいって、まあ、もちろんね、体も霊もそうですけれども、あなたの心は神様のものにしなさいということですね。これ本当に私そうだなと思います。私職業は牧師ですけれども、別に牧師だからってね、そんなに信仰的に立派なわけじゃなくて、上がったり下がったりとかこんな感じですよね。いい時はいいし、悪い時は悪いし、もうダメだってなったりとか、それを繰り返していくわけですよね。本当にね、神様との関係が充実している時、本当に神様と向き合えている時、本当に明るいなって、幸いだなって、もう光が輝くけれども、一方でもう本当に神様との関係が、壊れてしまうときは、もうダメだって、もうおしまいだってなっていきますよね。私たちの心は今どこにあるでしょうか。もしね、心が他のものに、支配されているならば、もう一度取り返して神様のもとに持っていく、まあ、そういうふうにしていきたいと思うんですね。今日は子供メッセージ、アブラハムの話でしたけれども、アブラハムはいつもどこ行っても最初に祭壇を用意するんですよね。つまり礼拝するっていうことです。そこでイサクの話が来ます。さっきも子供たちに言いましたけれども、ある日いきなり言われてあれするわけじゃないんですよね。もうそんな思いつきでね、神様はしないですよ。アブラハム毎日神様は礼拝するんですよね。アブラハムいつもどこ行っても神様は第一なんですよね。いつも神様と向き合って、それまでもいろんな辛いこと、悲しいことあって、なかなかうまくいかないことあって、でもそれを乗り越えてきた。そしてイサクももうダメかなって、いろんな自分たちの人間の知恵も使っていろいろやってきたけど、もうダメかなって、でもある時ふっと神様が与えてくださる、それイサクだったですよね。結局その時間があって、イサクを捧げる場面が来るんですよ。イサクを捧げる時にアブラハムは石で祭壇を築いていくんです。その石の一つ一つが神様との関係ですよ。皆さん心配する必要ないです。いきなりね、こんなこと言われたらどうしようって、アブラハムみたいなこと心配すること絶対必要ないですよ。なんでかっていうと、ちゃんと祭壇築いてる人にしか神様捧げろって言わないからですよ。何も祭壇ないのにいきなり捧げろって言われる、それは悪魔のささやきだから大丈夫です。で、言われるようにならないければ言われることはないんですよね。だからまず何するべきですか。あなたの祭壇を築きなさい、あなたの心を神様のものにしなさいって、本当にまず神様と向き合うこと、ここから始めなければ大丈夫。あなた心配するようなこと、神様全然あなたにそれ期待できない状況だから大丈夫ですって、そういう話になってしまう、まあ、なってしまうというかね、ありますから。だから今のままいた方がいいですよってことを言いたいんじゃないですよ。そうじゃなくてまず祭壇を築く、心を神様のところに置いて神様と毎日向き合っていくこと、このことをぜひしていきたいなと思います。さあ、あなたの心はどこにあるでしょうか。そして誰にあなたは仕えているでしょうか。あなたが本当に神様と心に置いていくならば、心が澄んできますよ、明るくなってきますよ。これ本当にそうだと思います。ぜひ神様のもとに心を置いていきましょう。さあ、ということで今日はいくつかのことをお話してきました。まず第一に、あなたは誰の評価を求めて歩んでいますか。誰の目を気にして歩んでいるのでしょうか。このことを思い巡らしてみましょう。また第二に、財産は天に積みなさい。それは天に貯金するため良いことをするんじゃなくて、もうこの地上から神様の財産余さず受け取り始める、そういう歩みを始めましょうということですね。 そして最後に心はどこにありますか、神様のところにありますか、他のところにありますか、ぜひそのことを思い巡らしてみたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈る時間を持ちましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではそれぞれ祈りましょう。